ピラトはイエスに言った。真理とは何なのか。こう言ってから再びユダヤ人たちのところに出て行って彼らに言った。私はあの人に何の罪も認めない。今日はこの箇所から真理とは何なのかという題目でシュミット先生に説教をしていただきます。ではお願いします。
皆さんおはようございます。シュミットトニーです。そしてまた家内はパットです。よろしくお願いします。カナダでは私たちはマスクをなしに礼を捧げます。ここで初めてマスクをかけて、話しする。まあ頑張ります。
ごめんなさい、ごめんなさい。
はい、大丈夫ですか。 1,2,3 大丈夫。
はい、大丈夫。
はい。はい、7年ぶりですね。私たちは、新しい人を見たら本当に神様の祝福がきっとあったかなと思います。また親しい友達も再会ができたことを本当に何よりも嬉しいです。本当に神様に感謝します。ここで主の働き続いていくのは、素晴らしいことだと思いますね。もっともっと近辺の人たちみんな、愛するイエス様を信じることができたらなお嬉しいでしょう。まあ私たち先ほど言われた通りに、3年間ここで皆さんともに奉仕をいただいて、あと懐かしいまた主にあっての素晴らしい交わりを持ちながら働きました。私たちの人生の中には本当に宝なことだと思います。今日は題として真理について皆さんともに考えていただきたいと思います。ある時別の教会でしたけれども、オマガリというところで、あ、パッとは何かその機械をこのコンピューター、
あ、
頑張ります。いや、あるいはパッとはここに座ったらできるんじゃない、はい、もし私は両方だったらやっぱり英語で話せるかもしれない。まあ別な、ところでしたけれども、おまがりでですね、教会の案内を配りに回っていきました。そしてある時人は家から出てきて、どうぞどうぞお入りくださいと招きました。話を聞いたら、ずっと前に誰か外国人の宣教師だと思いますけれども、配りに来て、そして彼に真理は一つしかないと言いました。そして彼はいつも自分の心の中にこのことを残りました。深い印象を与えて残りました。何回もこのことについて繰り返して考えてたんですね。そしてその時私たちも配りに来た時に、どうぞどうぞその話を進みたい、もう少し知りたいということを分かりました。まあ私たちはね、谷負けをするとどのように主はそれを用いられるか私たちは分からないけれども、主はいつも働いてくださるんですね。自分たちは何もできないと思うながら、何か主の本当の御言葉を種として撒いたら、いつか 主は何かそれを用いて結果が出てくるんですね。ですから皆さん、ライターズ教会の皆さん、続いて主のために忠実に働き進めた方がいいと思います。まあ、たくさんの宗教があります。どっちが正しいか私たちは分かりません。真理は一つしかない。どっちが正しいか。というのは世界の中には宗教たくさんあります。調べたら4300のいろんな宗教がある。私はびっくりしたですね。それを見たら、100あるいは300だけだったら多いと思いますね。実際は4300の違う宗教があると言われています。それぞれが自分が真理を知っていると思い込んでいるのです。何が本当の真理のか、どうやって見分けることができるでしょうかね。本当に、ほとんどの宗教は、私たちはいつか死ぬし、今信じることが自分の死後の世界に影響を及ぼそうという事実を扱っています。なので、何か真実か何か真理なのかを知ることはとっても大切なことです。今日、先ほど読んだ聖書の箇所は、イエスがピラトの前で裁判にかけられていたとき、ピラトは皮肉っぽく、真理とは何かと尋ねました。多くの現代人と同じように、彼は人が真理を知ることは無理だと思っているようです。今日は真理のことについてもう少し詳しく調べましょう。いくつかのポイントについて述べます。第一のポイントは、真理とは何かではなく、真理とは誰かということです。真理とは何かではなく、真理とは誰かということです。幸いなことにイエスは、その質問自体が間違っていると教えてくださいました。何か真理かではなく、誰が真理かです。イエスはご自分のことを私が道であり、真理であり、命なのですとおっしゃいました。人はどうして真理になれるのか。常に真実を語る人を完全に信頼していれば、真実とは何かということを心配する必要はないです。その人の言うことをいつも信じていればいいのです。子供が孫にならないか、どうしたらいいか分からないと心配すると、お父さんが大丈夫、お父さんの手を握っていれば大丈夫と言ってあげると同じようです。イエスご自身が真理であるかゆえに、イエスが教えたことはすべて真理であると知ることで安心できるのです。第二のポイントについて、すべての宗教の指導者の中で、イエスだけが今日 生きているのです。すべての指導者たちもう亡くなりました。ただ今日イエス様だけ生きているのです。ある女性は教会で多くのキリスト教のメッセージを聞いていましたが、自分が聞いていることが信じるべきことなのかどうか判断がつなかったのです。なぜ変わらなければならないのか。私の両親は仏教徒です。また私は仏教徒、家族全員が仏教徒であり、なぜ変わらなければならないのか。そしてある時ふっと思いました。ブッダは死んだが、イエス・キリストは生きている。これで解決だ。私は生きておられる方を信じよう。と彼女は決めました。なんと単純な、しかし非常に洞察力に富んだ決断だったではないでしょうか。そうです。すべての宗教の指導者は死んでしまいました。だから、彼らが正しかったか間違っていったかを証明する方はありません。しかし、イエスは生きておられ、そしてまた来られるのです。主イエスの復活は、イエスが言ったことがすべて真理であることを証明しました。なぜならイエス様は自分が死からよみがえると言ったからです。そして言われた通りに実際によみがえられたのです。第2のポイントについて、第3のポイントについて、真理は死に直面して固く立つ。真理は死に直面しても固く立つ。第1ヨハネ5章13節を読みます。神の御子の名を信じるあなた方に、これらのことを書いたのは、永遠の命を持っていることをあなた方に分からせるためです。非常に大事な聖句だと思います。例としてですね、1985年、アメリカのアンソニー・レイ・ヒントンは、レストランのマネージャー2人を殺害した容疑で起訴されました。仕組まれたことでした。犯行があったとき、彼は遠く離れたところにいましたが、有罪となり死刑を宣告されました。本当に大間違いでした。ヒントンは裁判で自分について嘘をついた人たちを許し、この不当な仕打ちにもかかわらず、まだ喜びがあると言いました。私は死んだら天国に行くんだ。あなたはどこに行くんだ。と言いました。ヒントンは真理であるイエスを救い主としていたので、揺るがない安心がありました。たとえ裁判所は不当に死刑を宣告しても、彼はイエスを信じているから、誰も彼から真理を奪うことはできないと、彼は知っていました。人間の意見、自分に対する、また神様のご意見、 どっちが大事でしょうか。やっぱり神様、本当のことですね。大事です。しかし彼の死後、あなたはどこへ行くんだという問いは、私たちが生きているうちに答えられるように置くべき最も重要な質問です。すべての人間もこのことは大事ですね。死後、あなたはどこに行くか。真理は非常に大切です。第4のポイントについて、真理はイエスだけが確かな救いを約束してくださるということです。主イエスだけが確かな救いを約束してくださる。皆さん、エペソ、有名な箇所ですけれども、エペソ2章8節9節、ご一緒に読みましょう。3、はい。この恵みのゆえに、あなた方は信仰によって救われたのです。それはあなた方から出たことではなく、神の宝物です。浮かないにおりません。誰も誇ることのないためです。エペソ2章8節9節ですね。どの宗教でも何らかの形で良い人は天国に行くと教えています。一般の人もですね、誰が天国に行くかと聞いたら、おそらくみんな良い人、誰が良い人か、みんな自分はまあできるだけいい人だと、天国に行きたいと答えるかもしれませんですね。聖書だけは人の良い行いが神の完全な基準にかなうことはできないと教えています。いくらか私たちはベストを尽くしても良い人、立派な人間になりたいしてもなかなかできない、失敗します。天国は神様の住まいですから、罪一切そこに入ることは許されないのです。ほんの少しでも 99.9% も失敗です。完璧ではありません。完全ではない。ほんの少しの悪いこと、考え方とか、天国ではありません。あったら困ります。何か問題が起こる。ですから完璧だけですね。完全なものだけ。イエス様は私たちが救われるのは、イエス様を信じることによって約束されました。私たちの救いは、つまり天国に行けるという保証は、私たちの良い行いにかかっているのではありません。むしろ、もしそうだとしたら、誰も天国に行けると確信できないはずです。もう十分かなと、もうまだまだ、もう少し頑張ったらできるかなと、確信を持つことができないんですね。しかし私たちの救いは、イエス様が十字架上で私たちのすべての罪を背負って死なれたことによるのです。イエス様が私たちの罪の罰を代わりに受けられた。この完璧な良い行い イエス様の良い行い、私たちの救いが成り立っているのです。自分が何か頑張ってもできたことによってではなく、イエス様の完璧な受けられた犠牲となる神様はそれを認めました。その代わりに私たちに清みが与えられています。イエス・キリストを信じる者は神様の目から完璧な人間です。すっかり許されたものです。私たちが信じなければならないのは、救いは自分が何をするかではなく、イエスがしてくださったことにかかっているということです。これは良い知らせです。時々こういう質問をすることがあります。死後に天国に生きると思いますか？その質問に対して皆さんはどのような答えをしますでしょうか？ほとんどの人が、まあそう願いますと答えますね。しかしそれは確かな希望ではありません。イエス様の死は私たちの罪の代償として父なる神様に完全に受け入れられています。私たちがすべきことはイエス・キリストを信じることだけです。イエス様は真理です。嘘をつきません。イエス様がおっしゃること通り、おっしゃることならすべて信じることができます。私たちがイエスを真理であり救い主であり主であると信じるとき、私たちは死んだら必ず天国に行くのです。完璧なものとして、許されたものとして。それはイエス様がそう語ったからです。第5のポイントについて、もし私たちが離れてしまったとしても真理に戻ることができるでしょうか？皆さんともに第一ヨハネ一章九節読みましょう。もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます。まあ、吉田さん、小原さんとか、まあ、別の人も何か、聖書を学びながら、私たちはその時々、聖句を暗記しました。私たちの当時その聖書の聖句はですね、もし、私たちは自分の罪を言い表すなら、神は正しいお方ですから、真実の方ですから、私たちのすべての罪また、悪から清めてくださいますと。私たちも何回もそれを暗記しました。これは本当に本当に素晴らしい聖句ですね。主は私たちのすべての罪、すべての悪、すべての不義から清めてくださいます。ほんの少しも残っていません。かつてはイエス様のおっしゃることが事実だと思って信じていたのに、いつの間にかそこから遠ざかってしまった人たちも結構います。そして何らかの理由でイエスの体である教会を離れてしまったかもしれません。 忙しいたり、未信者の友人や家族からプレッシャーを感じたりして、教会とイエスから離れてしまいました。コロナにかかるかもしれないと心配だったかもしれません。どんな理由であれ、真理であるイエスから離れてしまったのです。真理であるイエスの手を離してしまったのです。その結果、真理は何かと言っていたピラトと同じような気持ちを感じるようになったかもしれません。もしそういうような人がいるのであれば、いつでも戻る道があるということは本当に良い知らせです。その道は悔い改めることです。私たちはいつでも謙虚にイエスのところに来てごめんなさいと言い、元に戻してくれるように願うことができます。イエス、いつも私たちの帰りを両手を広げて待っています。今はとても真剣に言いたいのですが、あなたの最大の宝物を手放さないでください。クリスチャンとして私たちの最大の宝は何だろうか。私たちの人生で握っている最大の宝は真理を知ること。つまり、私たちの人生を愛と希望で満たしてくださるイエス・キリストを知ることです。主イエス・キリストだけ頼りながら私たちは救われています。別の方法はありません。天国へ行く道は一つしかないんです。ある人は、じゃあ自分ただ真剣にベストを尽くしていいんじゃ、どんな宗教でも大丈夫ですというかもしれない。カナダでは今こういうような話はいっぱいあります。どんな宗教でも大丈夫です。いよいよ私たちみんな、まあ、山に登る、違う方法でみんな一緒になるんですね。聖書はそういうふうに教えていません。道はただ一つだけです。それはイエス・キリストを通して信じることによって、イエス・キリストは私たちの罪を許し、人生のあらゆる困難と喜びを通して永遠に主と共に生きることができる天国へ私たちを間違いなく導いてくださるのです。第6ポイントは、教会はキリストが再び来られるまでの間、地上であるキリストの真理の番人です。教会は地上にキリストの真理の番人です。テモテへの手紙の3章15節、神の家でどのように、行動できすべきかあなたに知っておいてもらうためです。神の家とは真理の柱と土台である生きる神の教会のことです。イエスの地上における体である教会の交わりの中で、私たちはイエスの 教えられた真理を学び続けることができる。それだけではなく、地上で神に喜ばれる人生を送るために必要な慰めと助けをもらいます。私たちは日本で働きながら、パットの両方の、2人の親たち亡くなりました。私の、お父さんも亡くなりました。そしてある時ですね、大きなショックを受けて、長男、急に、ゼタがん、下にがんがあるということを聞いてて、その時長男はバンクーバーにいました。僕たちは別の教会で牧会しました。メッセージを準備しながら目を閉じて祈ったら、必ずメッセージをなくて、うちの息子のため、主を助けてください、救い出してください、繰り返して繰り返して、そのパッドは長男は手術が必要ので、パッドはバンクーバーに行って、僕は残りました。教会での責任があったんですけれども、行って、その時ですね、教会の皆さんの助けと愛と私たちのための親切さ、私は絶対に忘れられないことですね。本当に教会を通して私たちに対して素晴らしい主にあっての愛と交わりを持つことができて体験しました。ですから、地上で教会はキリストの真理の番人です。御言葉を伝えるだけではなくて、私たちはどのようにしてクリスチャンとして生きるのか、それも大事だと思いますね。人は私たちの口からの言葉を聞く前に、私たちの人生を見ていると思います。どのように生活をしているか、みんなと同じようかどうか、違うことを気がついたら、後でやっぱり私たちの言葉に対する心を開くと思います。当時ですね、その教会の皆さんは、神様の助けによって、導きによって、素晴らしい愛、私たちに示してくださいました。最後のポイントですけれども、7番のポイントは、私たちは真理に従おうと決めなければ、必然的に嘘に従うことになります。真理に従おうと決めなければ、必然的に嘘に従うことになります。ご一緒に、ヨハネ18章37節を読みましょう。そこでピラトはイエスに言った。それではあなたは王なのか？イエスは答えられた。私が主であることを、私は真理について証しするために生まれ、このために世に来ました。真理と属する者は皆私に聞き従います、私が王である、主であるも同時、はい、イエス様がおっしゃったことは真理だと信じますか？それはぜひ主イエスに従う決心をしてください。主は私たちの過去を許してくださいます。過去だけではなく、現在も将来もの罪を許します。もちろん、悔い改める必要があります。私たちを神様の愛で満たしてくださいます。信じる私たちに、 イエス様は私たちを助けるために、そして導くために、聖霊を与えてくださいます。ですからクリスチャンは一人ぼっちではない。いつも聖霊様は共におられます。最後の例だけですけれども、1912年に氷山に衝突した、沈没したタイタニック号の話をご存知でしょうか。まあ、私たちみんな生まれる前のことでしたけれども、それはとても悲しい話でしたが、もっと悲しいのは、船から乗りて救命ボートに、飛び乗るように叫んでも、人々がそれに乗ろうと死ななかったのです。自分たちの乗っている大きな船が沈むなんてありえないことだと思っていた。小さな救命艇はとても危険なものに見えたので、ほとんどの乗客は大きな船から飛び出して救命ボートに乗る勇気がなかったのです。その決断ができなかったために1500人以上の方が命を落とされました。それと似ていると気がします。最初、主イエスに、はい、従いますというのは勇気がいることです。その先、どうなっていくかわからないですし、周りの人の多くが信じいることとは違っていますし、しかし主は私たちの安全な救命ボートです。信頼できる方です。迷い気持ちがあれば、今日決断してみていかがでしょうか。主だけ真理です。まだ信じられないという大きな船から真理であるイエスの方、イエスの命の船に乗り込みましょう。それでは一言を祈りします。神様、今日は真理について学びましたが、主よ、どうか御言葉、私たちの心に残るように。主よ、私たち人間は生きている間に、どうぞ自分の力、自分の知恵によってではなく、あなた様の与えられた備え物として、我らの主イエスキリストを信じることができますように。主よ、この教会で一人一人その真理を自分のものとして持つことができますように、どうぞ聖霊様の助けによって、私たちみんな救命ボートイエス・キリストを信じる信仰によって救われる方法を通して、いつか天国に行くことができますようお願いいたします。神様、もし誰かここでまだまだイエス様を信じないのならば、どうぞ主よ、助けを、また導きを与えください。もし誰かここでみんな目を閉じているうちに、私はイエス・キリストを信じますと言ったら、どうぞ手を挙げてください。私はあなたのためにも祈りたいと思います。もし誰かいるでしょうか。はい、 神様、今日あなた様の御声、私たちは聞いています。あなた様は喜んで私たちみんな救われるように望んでいます。主よ、どうか一人一人の心を開いてください。そしてあなた様を受け入れることができますようにお願いいたします。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。